どうも、パーソナリティの純也です。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？いや、なんか細々とやってるんですけども、もう60回目というところで、なんか、キリがいいんだか悪いんだかわからないですけども、なんか細々とやっていたら、そんな回数になってましたというところで、もしね、ご興味がありましたら、過去回も含めてご視聴いただければなと思うんですけども、本日はちょっと本題の方もお話ししたいのでですね、サクッとこの辺にしまして、早速オープニングに行きたいと思います。ジュニアの話したいことがあるJ。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ、本題の方にね、早速入りたいなと思っているんですけども、本日お話ししたいテーマは家が完成したよというお話でございます。はい、ちょっと家の話はですね、長らく時間が空いてしまったんですけども、実はその間、引っ越しだとかですね、家の買い物だとかですね、いろいろ無印良品のね、良品週間の話とかもさせてもらいましたけども、いろいろですね、まだ家がバタバタしている分ですから、ちょっとその辺が、落ち着かなかったもんでして、ようやく、まあ、一息つけるかなという状況になりましたので、家が完成したというところ、まあ、リノベーションしたというところのお話をですね、少し深掘って、感想も含めながら、残していきたいなと思っております。はい、私はですね、中古のマンションを買いまして、住宅ローンを組んでですね、もちろんキャッシュなんか持っておりませんはい、もう住宅ローンを組みましてですね、家を買ったわけでございますよ。まあ、その家を買った理由はですね、もともとリノベーションがしたかったんですね。マンションのリノベーションがしたかったのが前提にあるんですよ。なのでなかなか賃貸だとね、そういうリノベーションってなかなかこう DIY してね、いろいろやれると思いますけども、ちょっとそれじゃ限界があるかなというものもありましたので、まあ私は、リノベーションがしたかったという理由から購入に踏み切ったという背景でございます。はい、まあ、もちろんこの辺はね、人それぞれ理由があると思いますので、まあ、私が何を言うか、とやかく言う、話ではないと思いますけども、まあ、とにかく、私はですね、前提としてやっぱりリノベーションがしたかったというところですね。まあ、そのリノベーションがしたかった大きなところはですね、やはり間取りですね、間取り。もう、ここは賃貸じゃどうにもできないと思うんですよ。もう変えられない部分、要は壁を、壊したりとかね、位置を変えたりとかね、そういうのはもうどうやっても難しいと思うんですよ。で、他はね、賃貸のなんかこう最新の設備とか全然あると思うんですよ。築浅の物件とかだったらね、お風呂が綺麗でとかね、キッチンがすごく使いやすくてとかね、広くてとかね、いろいろあると思うんですが、いかにも間取りだけはね、ちょっとこの壁ぶち壊していいですかみたいなね、大家さんにちょっととてもじゃないけど言えないと思いますので、お、いいですよっていう大家さんもいたらぜひ教えてほしいんですが、そんなことはないと思いますのでね。私は、まあ、間取りを変えたっていうところが一番ですね。とにかく自分の、まあ、奥さんとですけども、その生活する中で、使いやすい動線になるような間取りにしたいなというのが一番の目的だったかなと。で、加えてやはりインテリアもすごく好きなので、デザイン面の部分もですね、機能面も兼ね備えつつ、デザイン面の部分もいろいろ自分好みにこうカスタマイズできるというところも魅力に感じていましたので、例えば壁紙の色だとかね、まあ賃貸でもね、 壁紙こう貼れるものとかもあったりしますけども、まあ、床とかもね、いろいろ自分好みに変えたり、色変えたりとかね、素材を変えたりとかね、うん、できると思うんですよ。で、賃貸もできるけど、結構それ、なんていうんですかね、手間というか、結構大変だと思うんですよね。やるにしても、あと引っ越すタイミングの処分にしてもね、いろいろ大変だと思うので、まあ、だったら、一回全部フルスケルトンにして、まあ、今回マンションを購入してフルスケルトンという、いわゆる一番最初のもうコンクリートむき出しの状態まで持ってった上で、そこからこう壁をゼロから組んでいくというフルスケルトンのリノベーションをしたというところでございます。はい。まあそんな理由が、まあ大きく2つですかね。間取りとデザインのところ、まあここ工夫したいな、自分好みにカスタマイズしたいなという思いがありましたので、はい、まあ、今回は購入してリノベーションするというところに踏み切ったわけですね。はい。で、実際ですね、リノベーション開始して、ちょうどですね、年末年始、工事が年末年始挟んでしまった手前ですね、まあ3ヶ月とちょっとぐらいかかりましたね。全体トータルで言うと、期間的に言うとですね。はい。ちょっと私、購入した、中古マンションを購入した後にですね、一時的に前の、まあ、持ち主の方が、ちょっと知人にお部屋を貸していたみたいで、工事の着工まで少し時間があったんですね。1ヶ月か2ヶ月ぐらいちょっとあったので、購入のタイミングから遡ると、そうですね、もう、半年以上ですかね。6ヶ月は経っていたと思います。まあ、7ヶ月、そうですね、そうですね、8ヶ月ぐらい経ってるのかな、実際に住めるように購入した時から、購入するというか、この家にしますって言った時からですね、この家にしますって言った時からだいたい8ヶ月ぐらい経ちましたかね。なので多分通常マンションリノベーション興味ある方のフローとはちょっと違うかもしれないですね。通常のフローの方はもう購入したらすぐですね、もう工事着工入れる、まあいろいろ工事申請とかあるので、まあ数週間か、まあ長くても1ヶ月ぐらいはかかると思うんですけども、まあそれがそれはあると思うんですが、とはいえまあ半年以内ぐらいでは済むんじゃないでしょうか。通常の方であればね、3ヶ月4ヶ月まあ、長くても5ヶ月ぐらいで、要は購入したタイミングからリノベーションというところまで、いけるんじゃないでしょうか。またそのリノベーション度合いにもよりますけどね、ちょこっとだけ変えるっていうパターンもありますし、まあ、私みたいに、一旦スケルトンの状態にした上で、ゼロから組んでいくっていうパターンもあると思うんですが、まあ、ゼロから組んでいくっていうにしても、その組み用ですね、家の広さとか、壁を何個作るかとか、多分それによってもね、いろいろ時間がかかってくると思うので、まあその辺は人によるかなと思いますが、大体、まあ3ヶ月から5ヶ月、半年以内ぐらいでのスケジュール感を持っていただければなっていう感じです。まあちょっと私はそういった前の売り主さんというか、その持っていた方が、知事に貸していた期間もあったので、全体で8ヶ月ぐらい、また年末年始をまたいだというところもありますので、まあそれぐらいかかったというところです。はい。まあようやくですね、なんか長いようで短かった。本当に家探す時は夏前ぐらいだったので、なんかその時からするとなんかトドドドドンって決まっていった感じですね。特にまあ、家の購入のところはあれですけど、その工事の設計をしたりとかね、いろんなショールーム行ったりとか、もう、ついこの前だったんだというふうに振り返るとですね、このリノベーションっていうのは本当に恐ろしいぐらい早く、進みます。びっくりですね。で、普通に考えて3ヶ月っていう期間、ね、工事期間が3ヶ月とかだったとしても、それってすごく短いと思うんですよ。ね、なんかこう、 一戸建てを建てるとかっていうのだと、もうちょっと期間かかりそうですけども、やっぱマンションだと、まあその辺のスピード感はすごいあるなというふうに感じております。はい。で、まあ、終わって今住み始めて、まあちょこっと経っているんですけども、まあその感想でいくとですね、もう大変満足しております、今。はい。もう私今大変満足している、お部屋に、もう何で噛んでしまったのかわかんないですけども住んでおりますというところですね。本当に、今のところやってよかったなという感想の方が私は強いですね。はい。まあ結構、もう一回やりたいとかっていう人もね、いるみたいですよ。リノベーションして。やっぱこうしときたかったなとかね、なんかいろいろ後悔残る部分もある人もいるみたいなんですが、私は今のところ、大変満足してるというか、なんかもうアフターサポートとかもいろいろあるんですけども、まあ、その点も含めてですね、非常に充実満足してるというところでございます。はい。まあその前提でね、今がすごく満足している、今回リノベーションしてよかった、満足しているという前提のもとですね、まあ、今回の、施工、まあ、工事期間から実際住む前までというところですね、まあいろいろエピソードというか、まあハプニングもありましたのでまあいろいろお話をしていこうかなと思っています。はい。まあ先ほどの3ヶ月ぐらいというところでお話ししましたけども、工事期間が3ヶ月ちょっとぐらいですね。もうほんとスケルトンにするのはですね、もう1週間足らずであっという間にま、綺麗になります。もうコンクリートむき出し。こんな状態のマンションを見るのは多分もう新築を建てる時以来なんじゃないかぐらい、ですね。ですね。というかまあ見たことないんですけども、本当にそれぐらいあっという間にですね、コンクリート状態になると。で、そのコンクリート状態になる前に、当然ながら図面をいろいろ考えなきゃいけないわけですね。設計士の方とですね。じゃあどういう家の間取りどうしましょうかとかね。どこにどうしましょうかみたいな話ですね。間取りの部分はですね、割と早々に柱とかが立っていきますので、工事開始後、もう1ヶ月経たないぐらいでですね、もういわゆる木の柱みたいなのが、いわゆる部屋みたいなものが、部屋、ここに部屋ができるんだなとかね、ここにキッチンが置かれるんだろうなっていうスペースの枠取りみたいなのはもう1ヶ月ぐらいで仕上がってしまうという形なんですよ。なので基本ですね、もう工事が始まる、もう本当に手前までには間取りというものはですね、完成させとかなくちゃいけないと、ね、決めとかなくちゃいけないという形なんですよ。なんで工事始まってからここの間取り、ああみたいなのはですね、結構むずいと思います。本当に。もう柱が普通に立ってしまっているのでね。まあ動かせる、例えばこれをあと30センチだけ、ちょっとこう、後ろにずらしてくださいとかね。なんかもしかすると、可変できる部分もあるかもしれないですが、基本的にはもう、工事が始まってしまったらですね、あまり間取りというものは変えられないと。他の、棚をどうしましょうかとか、細かい小物類ですね。この辺は、まあ、まだまだ時間はあるっちゃあるんですけども、間取りのところだけはですね、もう決めなくてはいけないと。間取りとか、いわゆる廊下の幅とかですね、ここに何を置くかみたいなイメージはですね、もうその手前で決めとかなくてはいけないんですね。で、まあいろいろリノベーションの会社にもよると思いますけども、まあ設計士さんと多分事前に何回かその図面のやり取りみたいなすると思うんですよ。私たちはそうですね、3回ぐらいやったかなと思います。はい。最初にこういろいろヒアリングされまして、まあこういうものがいいですとか、まああとは花からこう希望みたいなのも持っていたので、こういう間取りがいいですっていうのは、まあ条件としていろいろ伝えていた上で、まあいろいろ設計士さんが組んでくれ って、アイディア何案か、まあその時はあの5案ぐらい出してくれましたけども、そのうちの1案をベースに、ちょこちょここうカスタマイズしていくっていうのを何回かやり取りをしていって、最終的にこうデザインの部分、ここ床どうしましょうかとか、フローリングどうしましょうか、ここまでをエンビタイルにしましょうかみたいな話とか、要は細かいところですね、を決めていくという流れになると思いますけども、まあ本当それぐらいなんですね。要はその3回とかで、今後、まあね、一般的に長い方で35年だと思うんですね。例えば住宅ローンが35年で組まれる方が、まあ多いのかなと。まあ今ね、50年とかいろいろありますけども、まあ35年というのが多いと考慮すると、そのたった3回の打ち合わせで、後々35年住むかもしれない家の間取りを決めなきゃいけないっていうね。いや、これはですね、なんていうんですかね、厳しいことに見えますが、まあ現実なんですよね、これが。はい。まあ、そりゃそうですよね。設計さんもね、ビジネスでやってるわけですからね。そんななんか、じゃあもう、将来がもうちょっと見えた5年後まで伸ばしましょう。なんかもう意味わかんない会話になっちゃいますからね。うん。まあそこはそうだと思うんですよ。なので、もしリノベーションをね、これから考えている、ね、マンションを買って、ちょっと理想の住まいに住みたいなとかっていう、ことを考えている方は、要は意外と決定する時間というのは短いよというのを、肝に銘じといた方がいいんじゃないかなと思っています。はい。まあその3回ぐらいの打ち合わせで、もちろんね、なんていうんですか、リノベーションの会社の方は、いや何回でもやり取りできますよとか、で多分いろいろあると思うんですね。ただその分工事が後ろに伸びるというだけです。はい。で、後ろに伸びると何が起こるかというと、要は住宅ローンの支払いはもうすでに開始してますからね。まあ、銀行によってはね、利息分だけでいいですよとかっていうところもあると思うんですけども、それでも元金減ってないですからね。とはいえ、利息だけはずっと何ヶ月か払い続けるみたいな。ことになりますので、まあ結果的にはなんかこう、お金がどんどん加算でいくみたいな状況になりかねないと。なんで、もし検討されている方が、まあ、リノベーション検討されているのであれば、意思決定する時間というのは、実は、その間取りという一番大きい部分、生活の動線の中で一番大きい部分というのは、もう開始早々あっという間に決めなくてはいけないというところは、本当にぜひ決めといた方が、肝に銘じといた方がいいです。はい。まあ、その上で、ちょっともうタイトルに書いてありますけども、やはり決断力と想像力ですね。ここの二つは、間違いなく必要になってくるだ、というのが、まあ、今回、リノベーションを経験して思った部分でございます。はい。まあ、決断力って、ね、簡単に言いましたけど、は、この、選択肢が、まあ、今回の場合5案ぐらい出てくるわけですよ。5案の中で、ああ、これいいな、ああ、こっちもいいな、ああ、またこっちもいいな、みたいな。要はもう、もう、どれみたいな。もう、その優柔不断な感じでね、もういろんな選択肢を見て、ああ、もう選べないっていう状態だと何にも前に進まないです。本当に。いや、まあ、昨日聞いたね、設計士さんとかであれば、じゃあこうしましょうかみたいな、いろいろ提案はくれると思うんですけども、まあ今回私の設計士さんもね、いろいろ提案をくれたんですが、提案をくれるとはいえ決めるのは自分ですからね。提案をくれればくれるだけ選択肢が増えるという悪循環にも陥ってんじゃないかなっていうふうに、私自身としては思っていますが。まあやはりその部分で決断力っていうのはもう確実に必要です。まあ決断力というふうに言いましたが、まあその意思決定ですね。そのタイミングっていうのはもうとんでもない連続で来ます。本当にまずは家を買うというバカでかい意思決定をした後にもかかわらず、速 校でそういう間取りの意思決定をしなくちゃいけないというところですね。はい。もう、なので、本当に、ね、例えばキッチンの幅とかね、じゃあ、2メーター10センチにしましょうか、なのか、2メーター40にするか、30センチ変わりますからね。そうそう、30センチ変わるってことは、どこかを30センチ短くしなきゃいけない。30センチ短くて結構大変ですからね。マンションの料金の中で。まあまあ、それがね、例えばもう、なんていうんですか、もう100何平米とか200何平米、もうなんかもうすんごいでっかいマンションだったらわかんないですよ。そのうちの30とかだったらもう大したことないかもしれないですけども。いや、それ、そうじゃないマンションであるならば、まあなかなかこう、30センチ、ね、キッチンの幅一つにしても、結構決断しなきゃいけない部分が往々にして出てくるなというところです。はい。で、その上で、かつ想像力なんですよね、やっぱり。この間取りというのは、今のね、現代のビジネスフローというか、通常フローで言えば、やはり平面だと思うんですよ、まだ。まだまだ平面で出されると。でももちろん将来的にはね、なんかこう、VR つけたらね、あっという間にこう、こんな感じのお家ですみたいな空間が広がるのかもしれない。そういうのが、まあ、近い将来ね、不動産というのは買い方が変わるかもしれないですけども、基本的には今のこう、平面で出された図面に対して、自分がね、しかもその縮尺とかもよくわからない。まあ、ちょっとこの廊下の幅が大きいのかちっちゃいのかね。60センチって書いてるけど、メジャーで測ると60こんなもんか。でも実際ね、壁になったらどうなのかなとかね。ちょっと想像つけづらいと思うんですけども、そういった部分、自分がこう玄関から入ってきて、荷物を置いて手を洗って、で、なんかこう、キッチン、冷蔵庫になんかこう、いろいろ物をしまってとかね、キッチンで料理をするときはどうしてとか、食器洗ったらどうして、で、トイレの動線はどうかな、在宅ワークが多くたら仕事はこうなるな、とかね、洗濯物をやって干してっていう動線どうかなっていうのは、その間取りからもう、想像しなくちゃいけない。もちろん完璧とまでは言わないですけども、その、自分が暮らすイメージっていうのを絶対的につけなくてはいけないかなって、それは自分自身で考えなきゃいけないことだと本当に思います。まあ、ちょっとこれリノベに必要ってタイトルには書いてないんですが、まあ、本当人任せじゃなくて自分の意思を持って決定できないと多分向いてないなっていうふうに本当に思います。はい。これはね、なんかこう、現実問題そう感じるなっていうのがありまして。要はその設計士さんがね、部屋の広さとかを見て、もちろん間取りとかをいろいろ考えてくれると思うんですけども、とはいえ設計士さんって、もうそこで初めて会った、要は他人なんですね。すげえドライに言うと、まあ、他人なんですよ。で、設計するプロではあるかもしれない。ね。プロだとは思いますよ。あ、プロっていうかプロなんですけども、ただ私たち、まあ実際住む人たちの癖とかね、なんかこういう動線が必要だとか、そこまでは正直わからないと思うんですよ。なんかその部分を自分自身で想像しながら自分自身できちんと決定してそれを伝えていくっていう、自分で決定して自分でこう遂行していく、人からなんかこう頼まれたとか、まあこれがベストですよっていうふうに言われたものを、それがベストなんですね、じゃあそれにしますって言うんだったら、そういうタイプなのであれば悪いことは言わないので、イノベーションというところはなんかこう一回踏みとどまった方がいいんじゃないかなっていうふうに私は思っています。はい。まあちょっとね、夢のない話かもしれないんですけども、そういう方であるならば、もう新築でね、まあ一般的にこう住みやすいと言われる間取りや設備でね、住まれるのがいいと思いますし、まあ、新築とか、あとはまあ建て売りとかね、まあ、すでにもうこう決まっているもので、 やっていく。まあ、あとちょっとしたこうセミオーダーみたいなね。ここだけはちょっと変えられますよとかっていう風に、もう基本のベーシックが備わった上で、ちょこっとだけ自分の色を入れていくみたいな。まあ、そういうスタイルも住宅販売ってあると思いますので、そういうその、これがベストです。意思決定とかがちょっとこう、やっぱ人からお勧めされたベストなものがいいなとか、ちょっと住むイメージ、想像力っていうのが、自分はなんかこう弱い気がするな、あとは住んだ後になんかこう、こここうしとけばよかったって後悔しそうだなとか、そう思うのであればですね、リノベーションではなくて、ぜひ、新築だとか、まあ中古マンションでもいいと思います。もうすでに要は、間取りが決められているもので、進める方が、まあ、なんかこう、幸せに生きていけるんじゃないかなと。ね。幸せな人それぞれあると思いますので、別に何にしも、全員が全員ね、リノベしろなんて思っていませんしね。それはそれで人それぞれあると思いますので、なんかそこは、自分に合ったものをね、ぜひ選択した方がいいなと思います。はい。まあ、なので、そもそもリノベをしようという前に、自分自身がどういう性格なのか、というのは、きちんと話し合うというか、まあ、決めた上で、そういった不動産会社とかリノベ会社には、望んだ方が、まあ、絶対いいと思います。はい。もうとにかく、買う前ですね。買う前から向いてる向いてないというのはもうすでに決まっているという形ですので、もう買ってからどうこうとかだとね、ちょっとなかなか手放す部分のハードルとかもあると思いますし、またそれはそれで費用とかね、時間がかかってしまうと思いますので、自分はどっちタイプなのか、自分の好みがすごくあって、決定力が、決断力があって、自分は、住むイメージとかっていうのもすごくできてる。こういう間取りにしたいんだ。イメージがある。っていうのであれば、ぜひ、リノベーションっていうのはやった方がいいんじゃないかな。ね。そう思うなら、新築とかね、既製品だとちょっとなかなか難しい部分もあると思いますので、そういう方は向いてると思いますけども、まあ、そうじゃない方っていうのは、建て売りとか、まあ普通の新築とか、決められた間取りで住まれる方が幸せだと私は思っています。はい。ちょっと伝えたかったのは、買う前に自分がどういう性格かよく考えてくださいと。いや、本当にこれ、もうだって人生一番高い買い物ですからね。人生一番高い買い物を人がおすすめしたものだからという理由で選ぶのでは、いやー本当に、なんだろうな。なんかそれは違う気がするという、はい。そういう思いが私の中にはあります。はい。なので、まあリノベに限らずですね、もし住宅を買おうと思っているのであれば、その辺は事前にですね、考えた方がいいんじゃないかなと思っています。まあ、決断力と想像力が必要というふうに言いましたが、まあ、振り返りましとって言っちゃいましたね。なんかちょっといいこと言ったと思ったらすごい噛んでしまいましたけども、はい。まあ、とにかく決断力と想像力。まあ、言いたかったことは、間取りを決める。という期間は意外と短いよ。35年住むマンションのたった3回ぐらいだよ。もうほんと数週間か数ヶ月で決めてしまわなきゃいけないんだよというところですね。はい。まあ、別にね、そのマンションを手放すとかね、そういう判断をするのであれば、そこまで深く考えなくてもいいかもしれませんけども、まあせっかく住むならね、そんな適当に選ばない、でもいいかなというふうに思いますので、まあそういう意外と短いよということを踏まえた上でいろいろ進まれた方がいいと思います。はい。で、間取り以外の部分はですね、キッチンとかお風呂とか、まあトイレ、あとはまあその洗面とかっていう、まあもし既製品を入れられる方はですね、いわゆるこう、ショールーム行って、まあ私たちはいろいろ、まあリクシルとかね、クリーンアップとかね、いろいろラジオでもお話しましたけども、いろんなショールームを行って、いわゆるこうキッチンとか、お風呂とかっていうのは、まあ既製品を 取り入れたわけなんですけども、その既製品をどれにしようかなというのは意外と遅くても大丈夫です。はい。なのでその間取りは割と早い段階に決まっちゃいますけども、その後にそこに入れる機器類ですね、これはまあ工事から、そうですね、ちょうど私はですね、年末年始挟んだ部分もあるので、要は器具によっては年末に発注しないと間に合わないですよっていうのも何個かありました。ただ多くはですね、年始明けてから発注しても間に合ったという形ですので、まあ1ヶ月前、工事進んで1ヶ月、2ヶ月弱ぐらいですかね、3ヶ月は経ってないと思いますけども、1ヶ月ちょっとぐらいですかね、1ヶ月半ぐらいかな、それぐらい、1ヶ月半から2ヶ月ぐらいですかね、うん、ちょっと何回も言いましたけども、まあそれぐらいの期間まではですね、その機器類とかっていうのはまあ割とまだ決定までには時間を要するというところです。はい。なのでぜひですね、そのキッチンとか、まあ、水洗とかは、まあ、じっくり選ばれてもいいと思います。いろんなショールーム行ってもいいですし、まあ、あとは、そのリノベ会社によってはね、なんかこう、DIY でやりますかみたいな、ご提案とかもあると思うんですよ。まあ、それはそれで、並行して進めていけばいいと思うんですけども、その辺はショールームをね、意外と混んでますからね、混んでますし、何個も何個も、いけるわけでもないですし、広いんでね、一個一個はね、リクシルとかものすごいでかいですからね、クリーンアップもキッチンめっちゃいっぱいありますからね。まあなんで、まあ2個も3個も回れるのであればいいと思います。1日でね、いいと思いますけどもね、そうもいかないという感じであれば、まあ時間をかけてでもいいと思いますので、まあ、なので、機器類というのは意外と後でも大丈夫というふうに思っていただければと思います。はい。あと、もう一個、まあ、まだ意外と時間があったなと思ったのは、いわゆる床とかですね、フローリングとか、塩ビタイルと呼ばれる、まあ、よく水回りとかにね、使う塩ビタイルなんですけど、要は水に強いというか、フローリングとかですとね、どうしてもこう、水染みとかね、いろいろこう、ついちゃったり、劣化しちゃったりもしますので、まあ、水回りだけ塩ビタイルにしようかなっていうのを考える方もいらっしゃると思うんですね。まあ、塩ビタイルだけじゃなくて、もう普通の本当にタイルにしたいよとか、まあ、いわゆるモルタルと言われるね、コンクリートっぽいやつですけども、まあ、そういうのにしようかなとかって、いろいろ考えている方もいらっしゃると思いますけども、そこを決定するのはですね、意外と後でも大丈夫というかです。正直これはですね、本当に直前とかでも大丈夫でしたね。直前はちょっと言い過ぎですけども、1ヶ月前な、2ヶ月ぐらい、ね、工事期間が3ヶ月あったとしたら2ヶ月ぐらいまで、2ヶ月ちょっとぐらいまでですかね、その床をどうするかっていうところは、まあ決めても大丈夫でした。まあ、それと合わせて、いわゆる壁紙とかもそうですね。今回私の家はアクセントウォールという、その、ちょっと色をつけて、テイストが少し変えた色をつけたものがあるんですけども、まあ、これが、今回緑色を入れたっていうのはね、ずいぶんちょっと前に話しましたけども、その緑に決定するのはですね、別に本当工事走って2ヶ月ちょっとぐらい経った後だったので、まあ、そこまで、なんていうんですかね、最初からここどうしようかなって悩まなくてもいいということです。逆に言うと、正直部屋の形ができてから、できていわゆる家行ってみて太陽の光とかね、家の光り方具合とかを見たときに、あ、やっぱこの色がいいなとか絶対出てきますから、もうそればっかりはね、図面だけでは全く想像ができないと思いますので、そのデザインの部分とか質感とかね、実際触んないと無理だと思いますし、サンプルじゃもうちっちゃくてなんだかよくわかんないと思いますので、あ、まあ、結局まあサンプルで見なくてはいけないんですけども、その設計事務所で見るサンプルよりかは、実際にこう部屋、家の方に行ってですね、部屋組の部屋の骨組みがこうバーって作られた後に、 光と照らし合わせた上で、ああ、やっぱこの色がいいよね、とか、っていうのを調整する。で、OK だと思います。なんで、この辺の、なんかね、最初からこう、デザインの部分を結構凝りがちなんですけども、これは最後の方でいいと思います。なんかもう、鼻からもうこういう感じがいいんだっていうイメージがあるのであれば、まあ、それはそれでいいと思うんですけども、あまあ、フローリングもいっぱいあるし、エンビタイルの色もいっぱいあるし、この色味もですね、多分設計士の方とかは一般的な色はこんな感じですよっていう形で言ってくると思うんですが、例えばその自分がやりたいインテリアのイメージだとか、そういうデザインのイメージ、まあ想像してる部分があると思うんですけども、それに本当にマッチするのかどうかっていうのは、設計事務所ではわからないと思うので、まあ実際問題ですね、行ってみて。まあなんで、実際ですね、私もエンビタイルの色と、フローリングの色はですね、設計事務所で見てた時から、まあいい色だなっていうふうに思ってたんですが、まあ最終的にやっぱ決めたのは、実際家に入って、太陽の光とかを照らした時に、あ、やっぱこの色がいいなっていうふうに決定したという形ですね。で、エンビタイルも最初おすすめされていたエンビタイルの色があったんですけども、設計事務所の方で見てたやつ。あ、これもいいなというふうに思ってたんですが、実際問題、この部屋、家に入ってみると、ちょっと暗いなという印象があったので、違う色のエンビタイル、もう少し明るめのエンビタイルの色にしてもらってですね、変更してくれ、シンクしたという経緯があります。で、それは本当に直前だったので、別にデザインのところ、最初から決める必要はなかったなというところですね。ただ、家入って、決めるときもですね、結局はサンプルなので、サンプルなんですよ。なので、一面には貼れないと思うんですよ。で、一面に貼ったところはイメージしなくちゃいけない。やっぱり。ここも想像力なんですよね。一面にこれが貼られるとどうなるかなっていうのを自分の頭の中でわーって考えなくちゃいけない。やっぱもう今の中では自分の頭の中に想像を膨らませなくてはいけないという形なんですよね。だからここもこれがおすすめだからこうした方がいいですよっていう感じのなんかこう受動的な感じでは多分どこかであれ思ってたのと違うみたいなことがなりかねないですね。そういうことに起こりかねない。アクセントウォール一つとっても本当に大変でしたよ。これが、結構大きな壁なので、この壁に一面色塗るのか、他がね、割とシンプルな白色ベースにしてるんですけど、ここだけ緑にすんのか、どうかな、とかね。で、しかも床のね、フローリングの色とエンビタイルの色と合わせたとき、いや、どうかなって、ちっちゃいサンプルで見なきゃいけないわけですよ。これ想像して、かつ決断しなきゃいけないんですね。まあ、これも直前とは言いながら、この先延ばしにはできないですからね。そのタイミングで、打ち合わせのタイミングでも決めなくちゃいけないという形ですので、やっぱここでもですね、決断と想像力がやっぱ必要になってくるという形ですね。まあ、ただ、その、最初から悩まなくていいというところです。はい。後半部分でいいですよというところは、頭の中に入れといてもいいんじゃないかなという感じです。はい。まあそういった形で、デザインの部分とかは後半になりますし、あとは、細かい棚の位置とかですね。私の家も可動棚と呼ばれる、要は棚の高さをこういろいろ変えられる棚を何個か入れさせてもらったんですけども、まあそれの位置とか、実際高さの部分とかっていうのは、まあ、直前になってでもよかったなという感じです。なんで、いわゆる細かい棚とか部品の部分というのは、おいおいでも大丈夫。家の設計、工事が始まった後でも全然、まだ間に合うという形なので、まあ、順番的にはやっぱり図面を決めなくちゃいけない。間取りを決めなくちゃいけないというところと、設備機器をどれにしようかっていうところと、最後デザインのところ、色味どうしましょうか。とかっていうのを決定するというそういう順番じゃないかなというふうに思います。はい。まあただ結構ねデザインの方が優先してやっぱ考えちゃう人が多いんじゃないかなって私自身は思っていてというのも イメージしやすいんすよ。やっぱそっちの方が。だってね、インスタとか、多分こういうリノベーション好きな方って、インスタとかピンタレストとかね、YouTube とか、いわゆるいろんな SNS 漁ってみて、ああ、こういうのがいいなっていうふうに見るんですけども、それってどこまで行っても、その人の家ですし、平面ですし、それが必ずしも今のお家に当てはまるとは限らないわけじゃないですか。部屋の広さも違うし、太陽の光の当たり方も違うし、もう全然違うんですよ。本当に。水の、もう絶対壊せない場所ってあるんですよね。水栓の配管が通ってるとか。それはもう壊せないわけですよ。なんで、それを軸にいろいろ、例えばトイレの位置とか、風呂場の位置とかって考えなくちゃいけないんですが、それは壊せない前提のもと、いろいろやんなくちゃいけないわけなので、いわゆる見ているあのキラキラなあの世界、は、私の家ではできるのかなっていうのは、必ずしも当てはまるものはないかもしれない。絶対これが同じものができるということではないわけですね。まあね、ただそのデザインの部分だけは、いわゆるその SNS で見てるから、やっぱりイメージがすごく先行してつきやすい。なので、リノベーションっていうのは、最初は多分こういうデザインとかから、想像して入っていくんじゃないかなっていうのが、私、まあいろいろこう、SNS とかを見ていて、まあ正直、自分自身もね、リノベーションやった上ですごく思うことですね。とはいえ、多分 SNS 側からすると、そっちの方が分かりやすいし、いいねもつくし、いいんですよ。ね、こんな間取りにしますみたいな、間取りオタクみたいなのより、圧倒的にこうキラキラのね、このカラフルなアクセントウォールが特徴的でしてとか、このアンティーク家具が映えるように、床材をこうしましてとか、そっちの方が絶対映えると思う。そっちの方が絶対再生数とかも回りますしね。まあこの辺は SNS の原理なのかなっていうふうに思っているんですが、まあ、そこにね、ちょっとこう、やってみて本当に思うところなので、いや、本当にまあ、もう間取りオタク、リノベ間取り編みたいなのを特集するの方が、なんかこう、いいんじゃないかなっていうふうに、私はすごくやって思いましたけどね。デザインのところなんかね、本当にインスタとかピンタレストとか見ると、もういっぱい例ありますしね。うん、でもそれ事前に見るのは本当に大事だと思いますよ。それノーアイディアでやっぱリノベの会社に行って、なんかちょっといい家にしたいんすよみたいな感じは多分成功しないと思います。はい。まあなんで事前に見るのは否定しないですし、想像を膨らませるこういう家にしたいなっていうのはすごくいいことだと思いますけども、最初に意思決定しなきゃいけないのは間取りの部分だよというところが、まあ、まず大前提ありというところですね。これ意外と見落とされがちだと思いますけども、そこの部分です。はい。と言いながらですね、その間取りの部分が大事だと言いながらですね、ちょっと怒ったハプニングを 話さなければいけないんですけども、まあ、ちょこっと前の放送でね、話しましたが、まあ、結論ですね。本来冷蔵庫を入れるべき場所に冷蔵庫が入らなかったという オチです。いやー、びっくりしましたね。本当に。前私の家住んでいた時に使ってたのは、本当に一人暮らし用で使ってた、本当にちっちゃいやつです。2ドアの上が冷蔵庫で下が冷凍庫。で、冷凍庫の、製氷機も、要はカパッタイプですね。枠に水入れて、入れといて、ひねるやつです。あのタイプのやつをずっと使っていて、もう、ちょっとさすがに冷蔵庫買おうか、みたいな、話をしていましてですね。冷蔵庫は大きいの入れようと。なので、設計するときもですね、ここに冷蔵庫を入れたいですと、で、だいたいまあ65センチとか、まあ長くても70センチだと思う。70センチかな、横幅。まあそれぐらいが多いと思うんですよ。一般的な450から500リットルとか、それぐらいだと。もうちょっと大きいと、もしかするとね、もっと大きいかもしんない。幅がね。 70超えてくるかもしれないですけども、まあ、それぐらいだろうと思って。なんで、冷蔵庫入る、置く場所のスペースっていうのはですね、いわゆるその70ぐらいは取ってたんです。70センチとか。で、買う冷蔵庫とかも、まあ、それに合わせて決めていて、まあ、65センチぐらいでなんか意外と十分かもなっていうふうに、いろいろ奥さんと話をして、買ったわけなんですね。はい。ただですね、配送業者の方がね、その家電量販店で実はちょっと買ったんですけども、家電量販店の方がですね、配送業者の方がこう、ピッて来て、冷蔵庫どこに置きますか？ここです、ここです。ここに置いてくださいっていうふうにね、自信満々に私言ったんですけどもね、そしたらね、家電量販店の人がですね、すいません。冷蔵庫がどこからも入りませんって。どういうことですかお兄さん二人いたんですけどね。だってですよ。ちょっとここ見てください。ここ、はい、60センチ。はい、ここの廊下も60センチ。はい、ここも60センチ。入りませんよね。入りませんね。ここから入れてですね。キッチンの横っていうか、ダイニングテーブルの後ろぐらいだったら、このスペースだったら全然入ると思いますけど、みたいなこと言われて。いや、もう物理的に入らないもんですから。そうですか。じゃあもう、そこに入れてくださいっていうふうに、ね、もう渋々、渋々ですよ。渋々、もうその、家電量販店の若いお兄さんの方にですね、はい、じゃあここに入れます。はい。って言われてですね。なんか、ちょっと何とも言えない顔で去っていきましたけども、この人やっちまったなっていう。そんな顔で見てたような気がしますけども、まあ、優しいお兄さんたちでしたね。ありがたく運んでいただきましたけども。いやー、もう衝撃でしたね。ここから学ぶことはですね、当たり前の話をしますけども、廊下は、広く取れということです当たり前の話をしますが、まあ要は廊下が、その冷蔵庫とか洗濯機とかね、幅広いやつですね、まあ、この辺が入るスペースはきちんと確保して間取りを見ましょうねというところです。はい、あんだけ間取りとか図面が大事だよと言っときながらですね、私自身はそこでミスってるといういやー、もう笑っちゃいましたね。笑っちゃいました。もう焦る焦る。で、その後にですね、一応設計士の方に、電話しまして、で、来ていただいたんですよ。いや、そうですか、みたいな。いや、ちょっと待ってくださいね。ちょっと一緒に、なんとか入れましょう、とか、ね、いろいろね、手伝ってくれたんですけどね。どうやってやろうかな、みたいな話をしたときにですね。この冷蔵庫の、フロントのドアを取ればですね、要は5センチぐらい短くなると。これで60センチいけるんじゃないですかとかっていう話をして。確かにそうですねっていうふうに言ってですね。設計士の方ですね。フロントのドアをね、全部、新品の冷蔵庫なのにですね。もういきなりウィーンって。まあ、ネジで止まってるもんですから、まあ、いろいろ剥がせたりするんですけども。それを取ると。取る作業をですね、一緒に二人でやるわけですよ。よし、取れた。うん。いけるぞ、これは、みたいな。これもね、結構苦戦したんですよね。もうなんかいろいろ電気の配線とかあるので、あれもマジで素人が安々とやるもんじゃないと思いますよ。本当に。で、全部、取った後にですね、よし、じゃあ運びましょう、つってガーって運んでたら、あれ？入らない。なんでだろうと思ってね。下の方を見るとね、なんか足がね、出っ張ってるんですよ。金具みたいのが。これ見逃していたって。これは取れないやつですって言ってですね。ありがとうございます。そんなにいろいろやっていただいてって思いながら、もう泣く泣く、扉をもう一回元の形に戻してですね。結局、ダイニングテーブルの後ろというか、まあ、キッチンの横ですね、に置くという形 になっていると。なので本来置きたかったスペースには置けなかったというですね。もうなんかもう家電量販店のお兄さんびっくりするし、設計士の方もですね、あーってなって、一緒にいろいろやったんだけど、あんなもういきなり新しく買った冷蔵庫を分解したのはですね、初めてでございます。はい。いやーもう、そこがね、まあ、考えられなかった部分ですね。ただね、これがね、不幸中の幸いというかね、もう結果的にはですね、こっちの方が良かったという私あれだけ間取りがって言ってたのにもかかわらずですね、実際冷蔵庫はここが良かったということになるんたんですね。まあなので、この辺ね、私の間取りを考えたポイントとしては、要は後でどうにでもなるというか、いろいろこう、自由に、いろいろ動かせる部分を残しておこうかな。ここに物を置きたいと思っても、なんか棚買えば置けるかなとかっていう、その、ある意味ガチガチにいろいろ決めるんではなくて、自由の幅を持たせておいたんですね。それがね、こうそうしたんですよ。これはね、私は自分で褒めてあげたい。本当によくやった。最初ね、その冷蔵庫今入ってる場所に、本当は棚を置く予定だったんですね。そうすると棚を置いちゃうと要は出っ張っちゃいますので、棚の分だけ。まあ30センチぐらいは奥行きがあるから、その分出っ張っちゃうじゃないですか。で、そうするともう冷蔵庫も置けなかったんですね。なのでもう冷蔵庫を置く場所が本当になかったんですよ。もうだから、家電量販店の兄ちゃん、マジ、どこに置くの？このリビングの真ん中でいいっすか？みたいな感じになっちゃってたんですよ。本当に。それが、壁に棚作ってたら。でも、壁に棚があると、僕はよくよくこの、そこに棚があっても多分、使い道困るだろうなっていうのを想像していって、棚はいらないですっていうふうに取ったんです。最初の設計者につけてたのは棚が入ったパターンだったんですけども、それいらないですっていうふうに言ったんですね。で、それがね、こうそうした。ありがた、よかった。もう最終的にはね、ほんとそれで、なんとかなりました。本当に。いやー、まあ焦りましたけどね、最後の最後まで、まあハプニングでしたね。本当に。で、まあその辺もね、いろいろアフターケアとかがあって、保証期間とかがあったので、まあ他もね、ちょっとこう、ネジが緩かったりとか、まあそれはもうセコフルじゃねえかって言ったらおしまいなんですが、まあそれはね、そうも言わずにですね、ちゃんと、アフターケアしてくださってですね、まあ、そこはね、なんか別に怒ってもしょうがないと思うんですよね。まあそこはまあ大人の対応ですよ。大人の対応って自分で言うのもあれですけども。はい。まあ、冷静にですね、ここちょっと緩いので、まあここもちょっと強くしてくださいとか、ここ、なんでもうそこはもう要は細かい部分ですよ。うん。棚の高さがちょっと合わないので、これもう少し高くしてくださいとかね。まあ、ほんと細かい部分ですよ。まあ、最後、その辺はちょこちょこ調整してるアフターケアとかもやってくれてですね。まあ、まだ保証期間いろいろあるみたいで、何か起こったら言ってくださいというふうに言ってくれてですね。まあ、なので、今回、冷蔵庫が本来入る場所じゃなかった位置にあった、入ることになっちゃったんですけども、それに合わせてですね、アフターケアで電気のコンセントも新しく新設でつけてくれたりとかですね。あ、それはすごくありがたかったですね。もう私はアベンジャーズと呼んでるんですが、いや、もう本当屈強な施工の工事担当してくれた人たちがですね、ゾロゾロ来ていただいてですね、ウィーンってあっという間にやってくれて、もう本当に感謝。まあなんか、ああいう人たちの仕事ぶりって、なんかもっとなんかこう、評価されるべきものだと思うんですけどね。なんか多分、この業界、すごく人手不足だと思うんですが、まあどの業界もそうだと思うんですけども、再雇用された、ちょっとおじいちゃんっぽい、担当の方もいたんですよ。でもちょっとさっき、会話しましてですね。ここの壁俺が作ったんだよ。ちょっとこう、作るの大変だったんだけどね。ちょっとね、こう、R にかかった壁が一枚あるんですが、まあその R の壁をね、こう、ちょっと作るの大変だったんだけどね。綺麗にできてよかったんだ。どう？みたいな会話して。いやー、ありがとうございますって。 本当にこんなに綺麗に作っていただいてありがとうございます。直接ね、ちょっと私もね、お礼言える機会があってね、本当に良かったなと思うんですけど、そのアフターケアがあったおかげでですね、あんまりこう工事の実際に担当されてる方と合わないんですよ、リノベの期間って。ね、もう工事してない期間に、進捗とかを見に行くので、実際あんまり合わないんですが、そのアフターケアで会うことができてですね、私は直接お礼をこれまで本当にありがとうございましたって言えることができて、非常に心から、心がスッキリしておりまして、良かったなと本当に思っております。はい。まあ、そんな感じで、いろいろ最後までね、ハプニングがあって、まあ、最終的にはお礼も言えてというところで、良かった部分もあり、ヒヤッと焦った部分もあったんですが、やはり最初の想像力みたいなのが、結果的には良かったんじゃないかなというふうに思っていまして、これにてですね、無事、リノベ編というのが完結という形でございます。まあ、これからまたいろいろ進んでいってね、どうなるか、いろいろあると思いますけども、まあ、ひとまず、落ち着いてきたなと。実はまだ部屋の中は結構散らかっているので、ここから第2編、まあ棚とかをいろいろ買って収納していくとかっていう形になると思うんですけども、まあその進捗はまたね、おいおいなんかいろいろこれがいいよねみたいな話はしていこうかなと思いまして、本編、この辺にしたいなと思っております。はい、それではエンディングです。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと長々とね、本編を話させてもらったんですけども、まあ総じて私は今非常に良かったなと思っていますし、人生経験の中でもね、非常に良かったなと思っています。はい。で、設計士の方とですね、後日ないろいろ話をしていったんですが、やはり今住宅系の設備とか素材ケースね、木材とかが高騰してるみたいなんですよ。為替の影響もあったりですね、なのでどんどんどんどん値上がってるというのはなんか事実言っていました。で、今年の何月からかはもう一段階ちょっと値上げがあっていう形なので、まあ日銀のね、金利も上がって、要は住宅ローンの金額自体もね、どんどん上がっていって、物件価格もね、なんかこう今住宅バブルだっていうふうに言われていますし、いろんな設備の部分も上がってってるというお話なので、まあ一概に全ての人にね、おすすめできるかというと本当にそうではないかなというふうに思います。私は別に賃貸でもいいんじゃないかなっていう派なので、最終的にはですね、まあ今回はその間取りを変えたいとか、デザインの部分をちょっと好きにやってみたいというところが強かったもんですから、そうしましたけども、まあ、人によっては、本当賃貸でも十分だと思いますし、まあ、要はその賃貸か、購入かみたいな、まあ、永遠の議論みたいなのは、まあ、それは事前に、もし一緒に住まわれる方とか、まあ、一人で住まわれるにしても、よく考えた上での決断をした方がいい。で、リノベするには、その部分、決断力と、まあ、その後の想像力みたいなのが、まあ、自分発信でないとダメかな、難しいかなっていうふうに思ってますので、まあ、その部分はですね、肝に銘じて、なんですか、せっかくね、こんな高い買い物したのにね、あ、もう一回やりたいなって思うのってなんかすごく悲しくないですか？事前に考えて準備してというのは当然な話だと思いますので、でもいわゆるその当たり前のことなんですよね。その辺が、できないってなると、ちょっと難しいかなというところは思いますので、まあぜひ検討されている方は、まあさっき言ってました、その金額の部分もちょっと徐々にこう跳ね上がりつつあるという状況と、まあ、とはいえね、そのどこまで待てるかっていうところもあると思いますしね。タイミングの問題ですから、こういうのは。ねえ、そんな、じゃあ10年後でいいかっていう。まあ、それもそれでいいと思いますしね。まあ、その各人のタイミングの問題だと思いますので、まあ、値段どうこうっていったところで、考えるべきなのか。まあ、今ある自分の資金でやれるところっていうふうに判断した方が、まあ、堅実というか、ね、 家が全てではないってね、うん、他にもお金使えると思いますので、そういった幸せもあるんじゃないかなと思いますので、まあ本当よくよく考えた上で行動を取られるのがいいんじゃないかなと思いましたというところです。はい。で、私ですね、もともと埼玉の方に、住んでいたんですけども、そこから今ですね、実は千葉県の方に、住んでおります。いわゆるベイエリアと呼ばれる場所ですね。まあ東京にちょっとアクセスが良くてという、あの辺の地域に住んでるんですけども、実は私育ちが千葉の方でして、生まれは福島なんですけども、まあ、その後育ちはほぼほぼ千葉で育っていってる形ですね。一人暮らしでちょっと東京に住んだ時もありますが、その後埼玉に行って、で、また埼玉から今回千葉に戻ってきたという形でございます。で、まあ、今後ね、なんかいろいろまた発信していきたいなっていうふうに思っているのが、まあ、この千葉に関して、私自身もまだまだ知らないことがあるなっていう部分と、逆にそれを知りたいっていうところ、それを伝えていきたいっていう思いもあったりするので、まあ、ぜひその辺ですね、なんか素人ながら、少しこう、微力にでも力になれたらいいなって、とも思っています。私が勉強しながら何かこうまとめてまた情報発信できたらいいなっていうふうに思っているので、なんかその辺もぜひお楽しみにしていただければと思います。忘れずに興味がありましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。というところで、本日、お話は以上にしたいなと思います。はい。くれぐれもですね、体調管理にはお気をつけて、ゴールデンウィークとかもありますので、羽目を外しすぎないようにですね、体調管理にはくれぐれもお気をつけてください。暴飲暴食とかもね、多分増えると思いますけども、まあ、適度な飲み会とか、適度な食事とか、まあ、この辺大切だと思います。はい。で、十分な睡眠とですね、健康的な食事と、本当適度な運動が、まあ、本当に大切だと思いますので、まあ、くれぐれ皆さん体調にはお気をつけてお過ごしください。素敵なゴールデンウィークをお過ごしいただければと思います。それではまたどこかで会いましょう。バイバイ。